はい、今週も始まりました浮いてるラジオ。お相手は林環奈と
伊達彩でお送りしています。
今日のゲストはと言いつつ私たちがお邪魔してるんですけれども、元テクニシャン現在肩書き考え中の中野香織さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあまず今日のおやつを紹介しますかね、
はい、
今日のおやつはモロゾフのプリン。
モロゾフのプリン
一つはオーソドックスなプリンと、はい、宮古島マンゴープリンと
私が清見
オレンジのプリンです。
じゃあちょっといただきます。
いただきます。
いいリアクションいただきましたね。
いいリアクションですね。音だけでこれの、
ね、
じゃあ食べたかった。幸せ、
爽やか。
幸せです。
ではまず興味あるのが元テクニシャンって何のテクニシャンやねんっていうのがすごく気になると思うんですが、実験とかするんだよね。
そうです。大学の研究室でずっと実験の仕事をしてました。
実験成果は何のためですか？
ね、DNA の塩基配列を調べるみたいな実験があって、それをやってました。
具体的にどういう、
具体的にな
んか試験管とかそういう、
あ、そういう系ではありますね。人の血液とかマウスとか血液から取り出した DNA を、はいはいはい、ああしてこうしてこうして機械にかけるみたいな、そういうそういう感じ。
その時は結構定期的に大学とか企業とか、
あ、一応フルで働いてました。
毎日大学に行ってたね。
行ってました。
それを実はほぼ1年ぐらい前に辞めた
のかな。そう、去年の6月いっぱいと思いました。
で、今はまあもともとかおりちゃんめっちゃお料理が上手なの、ね、で私も一回一緒にイベントとかして、
そう、ね、
そう、アルモンデアルムンドっていう、うん、アルモンデっていう、まあそこにアルモンデやるっていうことを提唱している人たちがいて、でそこによく習いに行ったりとかしてて、まあ、その活動を絡めつつ彼女いろんな場所に行っていろんな技を、パーマカルチャーとか、そんな後が思いつかない。
まあなんかご本人から、
そうそう、いろんなのを技を使いつつ、まあだからケータリングやったりとかしてるのは知ってるんだけど、この大体1年間ぐらい定職につかずに暮らしてきたっていうので、それをどんな暮らしだったのかっていうのをちょっと教えてください。
まずはまあ失業保険をもらいに来ました。なんか今まで仕事辞めてすぐ次の日から違う仕事とかしてたから、全然失業保険とかもらってなくて、雇用保険払ってんのかもらおうよと思って、で今回満額もらい、
満額って何ヶ月？
4ヶ月
か。
4ヶ月。でも元々の給料があんまり寂しかったっていうのもあり、まあ満額って言ってもこんだけか、まあそれはいいとして、あとは還付金、確定申告して還付金がちょこっと戻ってきたというのと、その他はもう仕事辞める前から、去年のちょうど今頃ですね、キャンプのお料理の手伝いをしてくれって言われて、2泊3日3泊4日で最大78人分とかのご飯を作って、
すごいよね。
ちょっともう死にそうな思いをしながら作って、それがなんか10月ぐらいのお金が入ってきたりとか、ちょっと時間差があってとか、あと前の職場でもそういう懇親会があった時にご飯作ったりしてたんで、ちょっと作ってくるよって言われてお届けして、
やめた
から、やめたから。
あとなんかさ、ピザ窯作ったりとかしなかった？
ああ、してた、してた。そうそう、アースオーブンといって自然素材、砂とか土とかわらとかで作るピザ窯、ピザもパンも焼けるようなアースオーブンっていうんだけども、それは去年は檜原村っていうところと、あと徳島の三名郷地村っていうところで、村郷地っぽい、あ、そうそう、ところがあってここで作ってきたんで、でもそれは実はギャラなしで。
あ、そうなんだ。え、もしかして交通費とかも？
交通費だけ。交通費はおチケット送るからって言って送ってきたら、往復バスだったっていう、徳島までっていう。
徳島まで。
徳島まで。まあ、でもその間ね、なんかご飯もごちそうしてもらったし、まあまあこんな感じですね。
じゃあ主に料理のことをして
、そうですね。あとそうそう、ちっちゃなお子様がいらっしゃる宅に、その食事の支度が手が回らないっていうところに、お惣菜みたいなの
を、それって毎週？
それはね、2週間に1回持って行ってた。
それは個人的に頼まれた？
お友達ですね。で前はずっともう1年以上続けてたところもあったんだけども、そこが、まあ、一軒は今の大家さんのお宅で、でそ、まあ、それで大家 屋さんと親しくなったので、うんうんうん、今この辺に住んでるっていうのもあるんだけど、あとね2軒ぐらいお届けしてみたかな、うんまあ、単発だったり、うん、そんなことしてました。
届けるのも自分で
近所だ、
自転車で、前の家から近かったけど、うん、ここらやったら40分ぐらいかかってみたいな、あ、きつみたいなのあったけど、まあでもね、まあ、お届け
前共同
から
成長学園前だからね、うん、でもその料理と失業保険とかを食いつないで1年間行けたの、
あとちょっとやっぱり、まあ、普通預金にあった分とかは取り崩したし、
ああそうかそうか、
だから普通預金いくらあったか初め覚えてないんだけど、うんうんうん、もう最後残高綱渡りでカードの引き落としここは間に合わないみたいなこともやったし、あとクラカは取り崩しましたね、うん、全部でまあまあ取り崩したと思う。
今なんかね、立ち退き特需があるから若
干、ああ立ち退き特需ね、そう出るんですよね、うん、それがちょっと私不利なのよ、そう言えば、うん、その話してもいいのかな、うんうん、
差し支えなければ、
うん、ここ今の住んでるところが、うん、あと長くても2年ぐらいで取り壊されるっていう条件があって、うん、今家賃を現金で払ってない状態なんですよね、うん、現金で払わずに現金で換算せずに私の働きをそのまま大家さんにお渡しするって感じで、例えばご飯を作って持って行ったり、うん、大家さんのイベントをお手伝いしたり、うん、なんかそういうことをやってっていうのが家賃の代わりになってるんですよね。
大家さん結構文字付き大会したりとか、うん、アクティブな大家さんなんだよね。
そう、地域の活動されていたり、なんかそういうワークショップとか、ワークショップってかセミナーみたいなんでお話をしたり、うんうんうん、でその大家さんの取り組みの一つっていうことで私のことをネタで喋ったりっていうのね、はいはい、それを、まあ、まあ家賃と住棟みたいな、
ね、なるほどね。そうね、家賃を払わないと、うん、
そう結構大きい
大きい、うん、小さなお金で暮らせるんだよね、
うん、それは本当大きいですね。その立ち退きっていうのは、うん、払っていた家賃の何パー、うんうん、なんか何年分かの何パーセントみたいなのをもらって引っ越し、
何年はいかないけど
のかな、うん、なんかそういうのことを聞いたんですよね。
交渉次第なんで、うん、なんかあんまりもらえない人はもらえないのかもしれないし、
もらったの、
それとも、もらった不動産コンサルタントさんが間に入って、うん、で最初に大家さんが提示してきた条件をうちのアパート全員が別に何の相談もしてないけど全員ノーって言ったらし
く
て、でそこから不動産コンサルタントさんが現代都市感覚で、うんまあ、相場はこれくらいで、うん、これが何ヶ月分で引っ越すんだったら、うん、同じ地域で同じようなところに引っ越すとしたらこれぐらいでしょ
う、ね、みたいな感じです
ね、うん、それで OK 出ませんかねみたいな、出て行ってくれませんかねっていうので、う
ん、最初の条件はどんな条件だったの。
最初の条件は家賃がもう、うんあのまあ、法律でその半年前に立ち退きを予告しないといけなくって、うん、でそれでその半年分っていうかまあ残り5ヶ月かな、もう1ヶ月目入ってるか、うん、5ヶ月分の家賃を払わなくていいですよって。でもそれだと、うん、例えば言われたのが12月で、うん、いい物件が出る3月とかに出たら損だからそれおかしいでしょと思って、出る時期でもらえる金額違うとか変だなと思って、うんうん、なんかそれを言って、うんうん、でそこからそしたらたとえ早く出ても十分保証があるように固定額と、うんうんうん、その家賃払わないでいうと、うん、でついでに、まあ、現状復帰義務ないですよねみたいな、で最後家にお絵かきしたらそんなので、
あ、それいいな、
私は結構楽しく
地域をしました、ね、ここも今すごい自分でのリフォーム、うん、キッチンとかすごく可愛くしてあって、そう
そう、壁も一枚抜きましたしね、
あ、そっかそっか、
ここが壁だった、
壁だった、
高所切ったの、
これもちろん現状復帰なし
だよね、なし
でただこの自分で手かけた部分も
材料費とかを全部自分で
自分持ちだよね、
自分で出してます。
でここの床はまた剥がせるのかしら、
これはも剥がして持っていけるフローリング、持ち出せる投資をしろって大家さんからのアドバイス、
うそうだね、
あと経験は盗まれないって言われた
の、確かに
すごいいい大家さん、ね、DIY は前から得意だったんですか、ここに住んでから。
いや、それがまあいろんなワークショップとかに行って、うん、なんかペンキ塗りとか漆喰塗りとかなんかこうなんか作るっていうのを、それこそこのアルモンデってところのワークショップだったり、そんなのでいろいろやってて、ただまあワークショップで行ってる時って工具も準備されてるし、
それ
いろんなもの材料全部よって手順とかも全部だから、自分で初めてやる時はやっぱり結構大変で、もうビスってど何センチの買うのどこから始まったり、
あとやっぱり道具大事なのよね、 で道具があるのとないのじゃもう包み方が全然違って、違う、だから安くやろうと思うけど、まず最初は道具揃えるところで結構お金かかっちゃうんだよね。
あ、私全部借りた、それはなんか貸してって
言って、借りれる人がいる人はそれでいいと思うけどね。
私がするときはなんか借り放題な気がする。え、その前の定職を辞めた時はその時点では仕事を探す気だったのか、
自分で仕事を作れたらいいなと思って、自分一人ぐらい何とか生きていけるかしらぐらいのちょっと何とかなるかな。そんな別にね、超高級トリを目指してるわけでもないし、すごい高価な贅沢な生活とかをしたいとか全然思ってないので、じゃあ人とのつながりで生きていけるんじゃないかなって。
そうね、割とそういうのがあるのは田舎とその耕せる土地がある場所でそういう暮らし方をする人っているけど、ここ世田谷区ですからね。
一応世田谷区なんでね。
でも結構そういうのができちゃう環境だよね、今のこの感じ。
できる。
今ベランダから畑も見えましたし、意外とこの辺り、あ、こんなに、
そう、自然豊かなんです
ね。っていう、
すぐ近くに絹田公園、大倉公園、結構豊かで、実はそこも食べられるものがちょいちょい。それだけではね、でもあのいろんな活動っていうか、いろいろワークショップとかやってたら、野草とかでも食べられるものがいっぱいあることを知り、ふと足元を見ると、あ、これ食べられるやんってのがいっぱいあり、案外いけるかな。
それ知っとくの、自分の非常食としての、あの知識ね。だから、まあ、そんな困ってなければ、都会の道の草ってやっぱり排気ガスとかもあるしさ、犬の散歩とかもしてるわけだから、進んで食べようとは思わないけど、でも何かの時に食べられるか食べられないかを知ってるだけで、まあ、全然違うなと思うね。
この前アパートの敷地に生えてた杉菜を天ぷらにしたらもうパリッパリで、パリッパリでもうやめられないうまさやったとかね。
それを世田谷でやってる
のなんですよ。それができちゃうっていうのがね。で、多分、まあ、今その話聞いて、それすぐやってみたいみたいに思う人が、まあ、いるとした時に、でも意外とさ、すぐできないのは結局これって何かっていうと人のつながりから始まってるんだよね、やっぱりね。
そうかも
ね。だから そこを始めないとやっぱりなかなか都会でも難しいのかなって。お隣の人に誰が住んでるのか分かんないとか、そういう状態からいけない、そういう世田谷区に行けばできるのみたいな感じではなかなか難しいよ ね。で、その人間関係みたいなのはどうやって培ってきたのかしら。
多分計画的じゃないからさ。
昔
その前ご飯屋さんごっこやってたんですよ、共同で、ね、それは毎週火曜日に、そう、曜日代わり店主のお店、シェアレストランっていうのを始めた人がいて、で、その時に火曜日空いてるからやってみないとかっていう声をかけてもらって、で、ご飯屋さんごっこしてましたね。
ごって言うけど、めっちゃ料理上手だからね。
そこでなんか私の知り合って、そこで知り合った人同士っていうの結構すごくたくさんいるけど、私全員知り合いだったんで、来た人って基本で友達を連れてきた人が何人かいるぐらいで、一元さん一人か二人ぐらいしか来なかった。
なんかすごい濃い世田谷人脈がそこで生まれたのかと思ってたけど、あ、そういうわけではない。
そういうわけではない。
そうなん
だ。でそれを
来てくれた人っていうのは、どういう関係の人だったの？
私自由大学っていうところに行っていて、で、そこ関係の人たちがかなりたくさん来ていたから、でもね、中学校の同級生が来たりとか、
京都から？
東京に住んでいて、で、なんかお前やってるらしいなって感じで、同級生たちが来てくれたり、あと何年も会ってない人たちが来てくれたり、なんかね、10年以上前にネットでやり取りをしていた人が来てくれて、初めて初対面みたいな、そしてまだそれ以来会ってないっていう、1回だけとか、そんなのもあったかな。
それでも店とか会えてなかったら絶対会わない、
ね、あ、そう、絶対会うことない、 とあそこで笑けたのが、うん、私結構ちょうどその時結構いろんなとこ行っていて、うん、愛媛県の宇和島でお味噌を買ったんですよね、うんうん、でそれが知り合い四万十に住んでる人に紹介してもらって、うん、で行ったところなんだけども、うん、でその人の紹介できましたとかでお味噌を買って帰って、うん、それをお店で使ったら、それを宇和島のいい商店のお味噌を使ってますってお味噌汁のところに書いてたら、うんうん、来た友達に連れてこられた女の子が、うん、これ私の同級生の家ですとかって言って、なんじゃそりゃとかって言って、でその味噌蔵の人も東京に行くついでがあるんでって言って、愛媛からわざわざ来てくれて、でその時に一緒にたまたま来た別の友達となんか故郷が一緒とか、うんうん、ガッと行ったついでにじゃあ発酵関係だったらあの人を訪ねた方がいいよとかって言って、はいはいはいはい、でその当時今でも発酵寺ってやってやってる伏木さんっていう人がいるんだけども、はいはいはい、その人に紹介したことでその人のお味噌が一生店のお味噌が日本が誇れる発酵食品とかって言ってなんかフランスかどっかに紹介されたりとかいろいろいろんなことが起こっていること
を思い出
した。旅立っちゃった。
旅立
っちゃった。旅立っちゃったっていうのもあったかな。
そこの店でカップルとかできたりとかはしなかったの？
あそこではできなかったな。できなかったな。でもあの出来たての彼女を紹介してくれた子は彼女に連れてきました。
いや
あっという間に別れました。そんなはあったかな。だいたいでもいろんなとこに面白そうって思ったらちょいちょいちょいちょい一人で行くん で、
う
ん、で勝手になんか知り合って
だってフェイスブックの友達1000人以上いるからね、うん、なかなか1000人以上いる素人いないよね
でもなんか1回だけ会った人とかもいるんだけども、うん、つながっていると何かの時にこうタイムラインに上がってきて、うん、あこんなことしてるんやって面白がってくれる人がいたり、うん、こともあるかな。
割と遠いつながりの人が意外と何か持ってきてくれる時あるからね。
急になんか、うん、こんなことしてんのか
と
か、
そう、う
ん、
その意外なものがパッてはまる時とかあるから、う
ん、とか新たに誰かとつながった時に、うん、あこの人とつながってるのみたいなんで、
ね、そういうのあるね、
うんうん、そういうのもあるかもね。全然付き合いがなかったのに案外こういうふうな、ね、お家を直したりすることをしてることを全部挙げたら、うんうんうん、私も実は田舎暮らしをしようと思ってお家を直そうとしてるから見に行きたいって言ってくれる人がいたりとか、
なんか自分のしてること好きなことを挙げてると勝手に向こうが見つけてくれる、うんうん、
それはありますね。
そっか、じゃあ今そのお家の話が出たんでそれは次回に聞くことにしますかね。
そうですね、
はい、じゃあ今週はこの辺りでありがとうございました。